2、防災とボランティア週間。1月15日木曜から21日水曜。家庭で防災対策の確認を。平成7年1月17日に発生した阪神淡路大震災で、ボランティア活動の重要性が再認識され、毎年1月17日を防災とボランティアの日、1月15日から21日までを防災とボランティア週間と定められました。この機会に各家庭の防災対策をご確認ください。家庭の減災対策。阪神淡路大震災犠牲者の大部分は、住宅の倒壊や家具転倒による圧死、窒息死でした。住宅の耐震補強や家具等の転倒防止、ガラスの飛散防止対策等を行うことで、自分自身や大切な家族の命を守ることにつながります。次のようなケースを想定し、居住空間を点検しましょう。建物自体が倒壊する危険性はないか。今、寝室、台所などにおいて、家具や大型家電が転倒してくる危険性はないか。家具類の転倒やガラスの飛散により、避難経路が塞がる危険性はないか。災害協力隊の結成、加入を。災害協力隊は、各地域の町会、自治会や管理組合を中心に、地域の住民が互いに助け合い、組織的に行動して、被害を最小限に抑えるために結成されている自主防災組織で、約300体が活動しています。区では、災害協力隊を育成し、技術の向上を図るため、様々な支援を行っています。集合住宅等で結成していない場合は、地域の災害協力隊への参加や、新たな結成をご検討ください。問い合わせ先、防災課災害対策係、電話3647-9587。我が家ルールの取り決めを。地震発生時に家族が別々の場所にいる場合や、発生により離れ離れになることも考えられます。お互いの連絡方法や避難経路、落ち合う先を決めておくことが重要です。また、電話やメールがつながりにくくなることを考慮して、災害用伝言ダイヤル171の利用方法を覚えておきましょう。災害時の情報確認、連絡方法。災害時の正しい情報入手や家族との連絡方法を確認しておきましょう。多くの方が一斉に電話をかけ、かかりづらくなる地震発生時。こんな時、安否確認や集合場所の連絡に役立つのが災害用伝言ダイヤル。毎月1日と15日などに体験利用ができるので試してみましょう。災害用伝言ダイヤル。録音方法。171-1。以下、被災地の方の自宅などの番号を市外局番からダイヤル。録音。再生方法。171-2。以下、被災地の方の自宅などの番号を市外局番からダイヤル。再生。区では、避難所や避難場所の位置、災害時の心得、非常持ち出し品リストなどを掲載した防災マップ、区内全図版1種類、各地区版6種類、外国語版3種類を配布しています。また、スマートフォン用アプリケーション、江東区防災マップでもご覧になれます。Android 用、iPhone 用の QR コードが掲載されています。防災マップ配布場所、高等情報ステーション、区役所2階、防災課、区役所隣防災センター4階、各出張所、図書館、区ホームページからもご覧になれます。 東京消防庁災害時支援ボランティア募集。東京消防庁管下で震度6弱以上の地震が起きた際や、大規模な自然災害や事故が発生した際に、消防活動の支援を行う登録制のボランティアを募集しています。活動には消防署への事前登録が必要です。詳細はお問い合わせください。問い合わせ先、深川消防署、電話3642-0119、城東消防署、電話3637-0119。3、12月14日、衆議院議員選挙行われる。江東区の当日の有権者数は395,474人で、投票率は 56.03% でした。前回は 64.05%。なお、44,097人、11.15% の方が選挙前日までに期日前投票を行いました。前回は37,068人、9.59%。開票は即日で行われ、各候補者の得票数などの選挙結果は次の通りです。衆議院小選挙区選出。議員選挙の結果。継承略、得票順。柿沢水戸、維新の党、88,507、当選。秋元司、自由民主党、85,714、比例当選。吉田俊夫、日本共産党、31,384。井野隆、8,759。4. 統一地方選挙の投票日が決定。江東区議会議員江東区長選挙、4月26日日曜。昨年11月、第187回国会で臨時特例法が成立し、統一地方選挙の投票日等が決まりました。区議会議員区長選挙、投票日4月26日日曜、告示日は4月19日日曜。区議会議員区長選挙立候補予定者説明会開催。4月26日日曜に執行される江東区議会議員及び江東区長選挙の立候補予定者を対象とした説明会を開催します。日時、2月2日月曜午後1時半。場所、区役所7階第71階議室。内容、立候補届け出に必要な関係書類の配布及び届け出手続き、選挙運動、選挙公営、収支報告書の記入方法などについて説明。説明会の出席者は会場の都合により、立候補予定者1人につき2人以内でお願いします。問い合わせ先、選挙管理委員会事務局、電話3647-9091。5、各種検診の締め切り迫る。未受診の方は早めの受診を。40歳以上で国民健康保険または後期高齢者医療制度加入の方、生活保護受給の方を対象に健康審査を実施しています。平成26年度の健康審査は2月20日金曜で終了します。健康審査はご自身の健康状態や生活習慣病の発症リスクを知るチャンスです。費用は無料です。眼科検診、大人の歯科検診及び各種がん検診、大腸がん、前立腺がん、乳がん、子宮頸がん検診も2月20日で終了します。がんは区民の主要死因の第1位で、3人に1人ががんで亡くなっていることになります。がんは早期に発見すればほぼ完治しますが、進行するまでほとんど自覚症状がありません。早期のがんを見つけるためにも、 がん検診の定期的な受診が非常に重要です。各種検診の対象者には、昨年6月中旬に通知済みですが、転入などで届いていない方はご連絡ください。江東区の平成24年死因割合。死因、死亡人数、構成比の順に読みます。総数、3739、100%。悪性新生物、がん、1241、33.2%。心疾患、高血圧性を除く、580、15.5%。脳血管疾患、362、9.7%。がんの部位では、男性は肺がん、胃がん、女性は乳がんの死亡率が高く、23区中でも上位。江東区保健衛生事業概要より。各種検診内容。検診名、対象者、検査内容、自己負担金の順に読みます。対象者の自己負担金は、検診費用の1割相当額。健康審査、対象者、40歳以上の江東区国保加入者、後期高齢者医療加入者、生活保護受給者。検査内容、計測、血圧、尿、血液、心電図、眼底、胸部 X 線。自己負担金、無料。大人の歯科検診、20歳、25歳、30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の区民。口腔内審査、無料。眼科検診、50歳、55歳、60歳の区民。屈折矯正視力、細劇等顕微鏡、眼圧、眼底、500円。胃がん、35歳以上の区民。胃部 X 線検査、バリウム使用、500円。肺がん、40歳以上の区民。胸部 X 線検査、葛端検査、該当者のみ、800円。大腸がん、40歳以上の区民。便潜血検査、500円。子宮頸がん、20歳以上の偶数年齢の女性区民。内診、視診、子宮頸部細胞診、600円。乳がん、40歳以上の偶数年齢の女性区民。視触診、マンモグラフィー、1000円。前立腺がん、55歳、60歳、65歳の男性区民。血液検査、PSA 検査、500円。問い合わせ先、保健所健康推進課健康づくり係、電話3647-9487、ファックス3615-7171。6、工業統計調査にご協力を。1月中旬に製造業を営むすべての事業所に調査員が訪問。平成26年12月31日現在で全国一斉に工業統計調査が行われます。この調査は我が国の製造業の実態把握を目的として行われ、調査結果は行政施策のための基礎資料や学術研究、市場予測などの基礎資料として幅広く利用されます。調査は従業者4人以上の製造業の事業所を対象に実施します。ただし、規模を把握するため、すべての製造業事業所に対して、事業所名や従業者数などの確認に伺います。1月中旬に統計調査員が対象の事業所に伺いますので、調査へのご協力をお願いします。問い合わせ先、地域振興課統計調査係、電話3647-4965。
7、国民健康保険の届け出。 加入喪失の手続きは14日以内に。退職などで国民健康保険に加入するときや、会社等の健康保険に加入したことにより、国民健康保険を辞めるときは、14日以内に届け入れをしてください。次に該当する方は、国民健康保険の加入対象となります。手続きが済んでいない方は、早急に届け入れをお願いします。現在無職で、他の健康保険の被扶養者に該当しない方、退職後に会社等の健康保険の任意継続に加入せず、現在も無職の方、パートタイマー・アルバイト契約をしている方のうち、その会社等の健康保険に加入していない方、個人経営の事業主とそこにお勤めの方で他の健康保険に加入していない方、なお、社会保険強制適用事業所、株式会社、有限会社、財団法人等にお勤めの方は、国民健康保険への加入はできませんので、ご注意ください。問い合わせ先、医療保険課資格相談係、電話 3647-3167、ファクス 3647-8443。 8、私立高等学校等入学資金融資斡旋。私立高等学校等に進学する方へ。区では平成27年3月に中学校を卒業し、私立の高等学校、高等専門学校、または専修学校の高等課程、就業年限が2年以上へ入学するお子さんの保護者に対し、入学資金の融資を指定の金融機関へ斡旋します。融資の対象は、入学金等の入学時に納入する資金、及び制服代等、入学時に必要な諸経費です。この制度は今年度で終了します。申し込み者の資格要件。江東区内に1年以上居住し、進学予定者と同居していること。年齢が満20歳以上であること、住民税を滞納していないこと、借入金の償還能力が十分であること、融資の条件、同一勤務先の勤務年数、自営業の方については同一業種の営業年数が満2年以上、融資金額は10万円から100万円まで、1万円単位、融資利率は 1.15%、区が半分の利子補給をするので、実質 0.575%。償還期間は3年以内。償還方法は、融資を受けた月の翌月から、元金均等または元利均等の月付償還。保証。融資を受ける際には、担保・連帯保証人等は必要ありませんが、代わりに信用保険に加入していただきます。保証料については区が負担します。受付期間、3月3日火曜まで。受付場所、教育委員会庶務課庶務係、区役所6階1番。必要書類等、進学予定校入試要項、納付金額等のわかるもの、源泉徴収票、平成26年分、または確定申告書、平成25年分の控え。印鑑、融資の際には健康保険証、実印等が必要。注意事項。受付の際に申請書の記入及び融資の可否について予備審査を行いますので、必ず保護者の方がおいでください。金融機関に申し込んでから融資まで10日ほどかかります。入学金の納付期限に遅れないように手続きをしてください。問い合わせ先、教育委員会庶務課庶務係、電話 3647-9170、ファクス 5690-6911。 9、中小企業等の PR や販路拡大に、初めてホームページを作成する際の費用を補助。 区では区内中小企業や商店等が PR や販路拡大のためホームページを作成する費用の一部を補助しています。補助対象、区内の中小企業または区内中小企業団体が作成する新規のホームページ、リニューアルは対象外。補助対象経費、外部委託の場合、ホームページの作成にかかる委託費、自前作成の場合、ホームページ作成ソフト及びその解説本の購入費。なお、パソコン等設備購入費、通信経費、維持管理費用等は対象外。補助金額、補助対象経費の2分の1以内で5万円を上限。中小企業団体が開設するホームページは、補助対象経費の2分の1以内で30万円を上限。詳細は区ホームページをご参照ください。申し込み、申請書に必要書類、資料等を添付し、経済課産業振興係、区役所4階29番窓口で、電話 3647-2332。 10. 販路拡大のためのネット販売入門セミナー、2月18日水曜、楽天株式会社講師がノウハウを伝授。近年急成長しているネットショッピングの市場規模は平成25年度に11兆円を突破しました。スマートフォンやタブレット端末も急速に普及し、消費者の行動も店頭販売からネット販売へと変化しつつあり、個人向け EC、電子商取引、市場も拡大傾向です。この市場の変化をチャンスと捉え、ネットショッピングを販路拡大に活かしませんか？楽天株式会社から講師を招き、ネット販売のノウハウをお伝えします。日時、2月18日水曜、午後2時から4時。場所、産業会館2階第1会議室、東洋 4-5-18。対象、定員。区内に事業所を有する中小企業の経営者、または従業員の方、30人。申し込み順。費用、無料。申し込み、1月16日金曜から、電話、またはファクス、メールに、1、会社名、参加者名、2、住所、3、電話番号、4、業種を記入し、経済課産業振興係へ、電話、3647-2332、ファクス、3647-8442、E メール、060-2020@citykoto.lg.jp。 11、福祉の仕事相談面接会、2月6日金曜、21法人が出展予定、介護の求人面接など、区内福祉施設の安定的な人材確保を目的として、高齢者及び障害者施設事業所による集団面接会、福祉の仕事相談面接会を開催します。21法人が出展を予定し、求人面接を行うとともに、福祉の仕事に関する就労相談を行います。参加費無料、入退場、服装自由ですので、福祉の仕事を探している方はもちろん、興味のある方もお気軽にご来場ください。面接をご希望の方は、履歴書、コピーかをお持ちください。会場で所定の書式に記入し面接することも可能。また、別室で認知症カフェ及び認知症サポーター養成講座、要事前予約も開催します。詳細は区ホームページをご覧になるかお問い合わせください。日時、2月6日金曜、午後1時から4時。午後0時半受付開始、3時半受付終了。午後1時から1時間程度、出展法人の PR 会を実施。相談・面接開始は PR 会終了後。場所、 ティアラ高等地下1階大会議室中会議室住吉 2-28-36 都営新宿線東京メトロ半蔵門線住吉駅 A4 出口徒歩4分対象福祉の仕事を探している方興味のある方費用無料内容施設事業所の PR 求人説明就労相談面接福祉の仕事や資格ボランティアの相談コーナーなど主催江東区江東区社会福祉協議会東京都福祉人材センターハローワーク木場求人に関する問い合わせ先ハローワーク木場事業所第一部門電話3643-8605求人情報の一覧は1月21日水曜からハローワーク木場のホームページ http://tokyo-ellorkmhlw.jsite.mhlw.go.jp/list/kiba.html で公開予定。問い合わせ先、福祉課指導担当。電話3647-4961。ファクス3647-9186。12、アスベスト調査結果。区内のアスベスト濃度は健康に影響なし。区は一般環境のアスベスト調査を昨年9月に3地点、豊洲4丁目、亀戸7丁目、東洋4丁目で連続する3日間実施しました。区内3地点の総繊維数濃度の平均値はそれぞれ1リットルあたり 0.056 本、0.056 本未満、0.070 本となりました。アスベスト濃度には環境基準は設定されていませんが、WHO 世界保健機関によると、都市における大気中のアスベスト濃度は、一般に1リットルあたり1本から10本で、この程度であれば健康リスクは検出できないほど低いとされています。区の調査結果はこの数値を大きく下回っており、問題となる濃度ではないと考えられます。区では今後も推移を見るため、アスベスト調査を継続していきます。問い合わせ先、環境保全課調査係、電話3647-6148。